はい、それではですね、世界につながる英文法の、中学3年生以上の方を対象とした、この本のここを読むといいですよという解説の音声ファイル、中学3年生以上のファイルのその2ですね。ページ数で言いますと、285ページです。第11章、分子。中学3年生で出てくる分子っていうのは、ほんの一部ではあるんですが、分子っていろんなところで使われるんですね。で、ここの第11章のところには、その分子が使われるほとんどというか、すべてが書かれているんですけれども、中学生が読むべきところっていうのをまずちょっと言っていきたいと思います。中学生が読むべき、中学3年生で出てくる分子はですね、まずこれの2つ前の章のところで出てきた、受動態のところで出てきます。それから、ページちょっとめくっていただいてですね、286ページの4ですね、述文の一部として機能する分子。まず、そうか、1番はまず進行形というところでもう実は現在分子というのが出てきているので、これは中学1年生の終わりの方の範囲です。でも中学1年生の頃はこれが現在分子である、動詞の ing がついた形が現在分子であると、そういう認識をしてない人も結構いると思うんですけども、これも現在分子の一つです。それから2つ前の章でやった受動態のところで過去分子が出てきました。それから完了形という形もですね、これは中学3年生の文法で出てくるんですけども、ここでもハブプラス過去分詞という形で出てきます。で、この3つは分詞を使った形ではあるんですけども、あまり分詞であるということを認識する必要がなくてですね、もうこの形、進行形なら B 動詞プラス動詞の ING の形、受動態は B 動詞プラス過去分詞、完了形はハブプラス過去分詞っていう形で、単独の分詞として機能するっていうふうに覚えるんではなくて、2つの単語で組み合わさったものだというふうに認識しておくといいと思います。それで中学3年生で出てくる分子っていうのがですね、次のページの287ページの第2節、現在分子、それの中のですね、1、現在分子の意味の括弧1ですね、動作の進行中の意、これは働きではなくて意味です。どういう意味なのかっていうことなので、現在分子が表す意味の一つが進行中の意味ですよということです。で、もう一個の括弧2の方は、形容詞のような働きをしているものなので、この括弧1と括弧2は一緒に読んでおくといいと思います。それで、その次の2番ですね、287ページの2、現在分子の用法の括弧1。これは中学3年生で出てきます。で、括弧1と次のページめくって、括弧2は進行形で出てきますが、分子として出てくるのは括弧1だけですね。括弧1の中見ると、例の1番として、A smiling lady spoke to me という例文があります。で、smiling はこれ現在分子であって、 lady という名詞を修飾しているんですね。微笑んでいる女性という意味です。で、次のページめくって、例の2番、The man singing over there is John。Singing が単独ではなくて、singing over there っていう、複数の言葉で一つの塊になって、man という名詞を修飾している。あそこで歌っている男はジョンですという具合です。なんですけれども、この場合は、man の後ろに来ている。要はこの singing の位置がですね、singing やら smiling やら、現在分子の位置が名詞の前に来てるのか後ろに来てるのかという違いだけであって、それが中学生の、中学3年生では出てきます。で、その分子がどこの位置で違って、どういう場合に名詞の前に来るのか後ろに来るのかという違いがですね、285ページの3番ですね、名詞を修飾する分子の位置ということで、括弧1と、括弧2っていうのが書かれてます。で、これが分かれば、もう一個の過去分子も分かります。で、過去分子はですね、285 ごめんなさい、290ページでした。290ページの第3節、過去分詞。過去分詞にも意味が2つあって、あるんですけど、1番、過去分詞の意味の過去1と過去2、ここを読むと、動作後の状態という意味と、あと受動の意っていう2つに分かれています。で、中学校で習うのは基本的には過去2、受動の意の過去分詞ですね。で、これが意味の話で、その下が2番が今度は働きの話なんですけども、働きは今度は、ですね、受動の意味でいくと、括弧3番ですね。これが中学3年生で出てきます。ページで言うと291ページの一番上です。括弧3、過去分詞の用法3、受動の意の形容詞の限定用法。限定用法というのは名詞を修飾する用形容詞の用法ということです。で、例の1番、They want a proven solution. A proven というのが過去分詞なんですけども、証明されたという意味で、証明された solution。solution は解決策ということですね。で、その下の例の2番、I found a letter written by my great grandfather.written 単独ではなくて、by my great grandfather っていう複数の言葉が後ろにくっついて、一塊となって、こういう場合には名詞の後ろから修飾しに行くということです。私は私の曽祖父によって書かれた手紙を見つけたという具合ですね。この括弧3番が分かれば中学生はほぼクリアですね。それで、それ以外の用法については、高校生の方で、学校で多分出てくると思うので、それは個別に見るといいと思います。大人の方で英文を作るとか、仕事で英語を読まなきゃいけないとか、そういった方なんかも、こういった分詞を使った表現はどんどん出てくるので、高校生以上は285ページから全部読むといいと思います。285、286、287、288、289、各文章入って290、291、292までです。それで、293ページ開けていただくと、ここには第4節、分子構文というのが書いてあります。分子構文って名前がすごく難しそうに思えるんですけれど、この293ページを読めばですね、そうなのかと。あんまり、分かってしまえばそうなのかと。いう具合なので、そんなに難しいぞというふうに身構えなくても大丈夫だと思います。分子構文についてはルールがいくつかあって、これも高校生ですね。高校生なんかは大学受験で出てきますので、読んでおくといいと思います。ざーっと読んでって、294から295、296、297、298までですね。ざーっと読んでおくといいと思います。中学生は分子構文は読む必要は全くありません。それからですね、続けていきますが、続けて12章、第12章は前置詞です。前置詞は、英語の文法の基本中の基本のところに入ってきますので、299ページ。第1節、前置詞の概要をよく読むと。で、1番、基本的な働きも読むといいですね。で、その下の括弧1、前置詞が作った句の働き1。この1は普通の表現、普通の用法です。で、次の300ページめくるとですね、括弧2って書いてあって、前置詞が作った句の働き2って書いてあるんですけど、これは多分文法の本ではあんまり説明されていないんですが、この文法の本では説明を書きました。で、そういうことだよっていうのが書かれているので読むといいと思います。中学生も読むといいですね。表現としては出てきてますのでね、読むといいと思います。それから300ページの下の2、前置詞の後ろに続く言葉の括弧1、前置詞の目的語、これも読むといいですね。皆さんね、中学3年生以降読むといいと思います。で、301ページの括弧2については、ちょっと特殊な表現になってくるので、高校生ですね。中学生は読まなくていいです。で、高校生以上の方は読んでおくといいと思います。で、あとは、そうですね、3番、4番、ページめくって、第2節、代表的な前置詞、 これもずっとめくってってですね、これもいっぺんに覚えなくてよくて、パッと見てですね、ああそういう表現があるあるのねということを見ていけばいいかなという程度です。312ページまでざーっと目を通しておくといいと思います。はい、では一旦ここで区切りますね。続きはまた次の音声ファイルを聞いてください。